自分平和戦略。
アローハ、ぽよぽよアロハの板羽由香です。
インタビュアーの土井さとみです。どうぞよろしくお願いします。
さとみさん、今日もよろしくお願いします。
お願いします。さて、先週がしつけのお話をしてまして、フォロワーさんからいただいたご質問に答えてたんですよね。しつけって必要なのかしら、はい、日本はきっちり生きなきゃいけないっていうのがあったけど、そこまでしっかりやらなくていいんじゃないっていうお話から、やっぱちょっと子供を育てる時にこうしなきゃいけない、しなければいけないに親がどうしてもこう責め立てられるようになって、うん、波動がちょっとずれちゃうんじゃないかっていうところまでお話を伺いました。
はい、そう、なんかやっぱり焦ると相手の焦りを引き起こして、やっぱりうまくいかない。焦るっていうのはね、もう超乱れてる状態だから、整ってない状態なんでね。だからやっぱりいつまでたってもその何か目的達成したくても達成できないですよね。うん、だからそういった焦りを持たないで、こうのんびりゆったり構えて生きていくっていうことがすごく大事で、だからのんびりしてるお母さんの子は割と安定してたりしますよね。
ああ、そうか。
はい、そう。だからやっぱり年取ってからの子供は結構なんかこう安定してるっていうのは、そんなこともあるのかもしれないですね。お母さん自体が安定してるから。
確かにそうですね。で、なんかちょっと情報を入れすぎないかもしれないですね。年取ってるお母さん。
そうそう、もうなんとなくやらなきゃいけない、やっておくべき大切なことっていう、この根幹の部分が分かってるから、うん、あれもしなきゃ、これもしなきゃっていうのはないから、ゆったりいけるのかもしれないですね。
そうですね。これ、ゆったりって子育てで結構大事。そんな気がします。
そうなんですよね。ね、そうなんですよね。でもね、やっぱりこう、何かをやっていこうと思ったら、やっぱりこう、これはやっておかなきゃいけないって、やっぱり条件があるじゃないですか。
うん、うん。
何かを達成しようと思ったら、これをするっていうことが条件でって。だから、これを、この条件をクリアすれば、その思うところに行く。これだから子育てもそうだし、ビジネスもそうだし、自分の人生もそんなもんだと思うんですけど、うんうん、でもそこで、やっぱり何をこう、重要視して、で、何をそこそこにしといたらいいのか、これすごく大事だなって思うんですよね。
本当ですね。そうですね。
バランスですね。
うん、バランスですね。フォロワーさんの質問の中に、その日本がすごくきっちりしちゃってて、しちゃっててっていうのもおかしいけど、美しくて清潔で快適でみたいな感じで、だけどこれ、そこまでしなきゃいけないものっていうのがありましたけど、このなんていうか、その、何を重んじるかっていうところは、これ通じますね、この質問にね。
これね、だからね、私はね、いつも、なる、もうなんか心の癖として、いつもいい面ばっかり見ちゃうところが、まあ、それをジャッジするといいのか悪いのかとは、まあ、わからないんですけど、私の中ではまあ、それが生きていきやすいから、うん、いい面を見るっていうのが心の癖であるんだけど、そうするとどういうことかっていうとね、
はい、
やっぱり、ほら、遠足行ってね、まあ、その遠足っていう文化も日本ならではなんだけど、遠足行って来た時よりも綺麗にして帰るっていうのあるじゃないですか。
ああ、ありますね、ありますね。来た時よりも美しくって言われますよね。ね、
でしょ、それから10分前行動。
ああ、そうそうそうそうそう。
これ、日本の文化ですよね。
ああ、本当そうですよね。
うん、でも、これやってるから、時間に正確だし、うんうん、なんていうの、行った先で汚いとこないじゃないですか。うん、でもやっぱり、行く場所によっては、私、海外に行くのが好きなんでね。海外に行って、やっぱそこのコントラストってそれを言いますけど、うん、対象物っていうのかな、うん、A パターン、B パターンを比べることができない。日本のパターン、そうじゃない国のパターンを見たときに、うん、やっぱりどっちがいいかなって思ったときに、私はやっぱり日本のそのありようが好きなんですよね。
ああ、そうか、きちんとしてるね。
そう、だから、好きだからやろうかなって思う。
うんうんうんうん、
ポイントは、それが好きかどうかっていうのはすごく重要だと思います。
そっか、うん。あ、やらされてるんじゃなくてね。周りがやってるからとかね。そういうんじゃなくて。
そう。じゃなくて、おもちゃが片付いてる状況か、ママたちがもし好きなんだったら、ママさって、おもちゃが片付いてる状態好きなんだけどって言って、もし子供が僕はおもちゃがいっぱいある状態が好きなんだって言ったら、そうかって。じゃあ折り合いどこでつけようかなでいいと思うんですよね。でもなんか、片付けないってやるから、今まだ片付けるタイミングじゃなかったのになとかね。
ああ、それ、ゆかさん、今の子供の声、子供の、美 内なる声ですよね。今片付けるタイミングじゃなかったのになって思ってた。
思
子
って
供の
たんです
頃
よ。
ね、思ってましたよね。
もうご飯食べる時間でしょうって、今別にそんなにお腹空いてないんだけどなとか。
なって思ってた。
思ってました。でも6時になったらご飯なんだ、食べなきゃなっていう感じですよね。でも本当はお腹がグーってなった時に食べたいし、でもめちゃくちゃ遊んで、もう明日遊ばんでもいいわってなるから片付けようかってなるわけじゃないですか。まあ、全員がそうだったらダメだって、だからね、結局ここなんですよ。全員がそうなったらみんなめちゃくちゃになっちゃうじゃないですかって言うんだけど、ごめんって、それぞれがちゃんともう遊びきったら片付けようね。お腹が空いたらしっかり食べようねって。まあ、でもしかも食べたくなかったら食べなくて私はいいと思ってるんですけどね。別に食べないからって死にはしないし。ほら、ね、こういう究極のセリフが出るんですよ。人の命を奪わなきゃいい、何やってもいいとか言っちゃってるから、普段から。
からね。いや、でも大賛成です。私もお腹空いてないとスキップするかなとか思ったり、お腹空いたからたっぷり食べようかなって思ったり
ですよ
しま
ね。
すも
だって食べ
ん。
たかったらおにぎり3、4個普通に食べますよ。でもお腹いっぱいだったら目の前におにぎりあっただけでもおえってなるじゃないですか。
なる
トゥー
な
マッ
る。
チってなるじゃないですか。だからやっぱり、このなんか、そうしたいなとか、そうだと嬉しいなとか、それが好きだなとかっていう、その感覚を先に少し、探ってみる。ことが必要なんですよね。だからねばならないって思って苦しくなった時は離れてもいいと私は思ってるんですよ。だから例えば、なんていうのかな、お家でしつけお願いします、しつけの、それはね、学校は言うよ。だって、なんていうの、そうしてるくれてて、みんなの、自分の先生ですよ。先生の立場から言ったら自分の言うこと聞いてくれる子供の方が楽だもん。だから、楽か楽じゃないかって言ったら、そっちの方が楽だからちゃんとしつけしてくださいねって言いますよね。でも、なんだろうな。エネルギー的に見たら、そのしつけという縄でぐるぐる巻きにされて、エネルギーがもうどうにもこうにも噴出できなくて、中で渦巻いちゃって、もう大変なことになってる子供を見るよりは、私は全部エネルギーがもう全部方向にパシャーって出てる方が子供らしいし、本当に何て言うのかな、自分の人生を歩いていけるって思うんですよ。だから、もしそうやって先生に、ちゃんとしてくださいって言われてやらなきゃいけないとか、そういう、なんか、あら、お宅のお子さんこんな感じなのねって言われて、いや、まだもうちょっとちゃんとしつけというものをしなきゃいけないのかと思って、それでももういやーって思った時は、もう、今日はしなくていいんじゃないって感じ。それがなんかこう、何に重きを置くか、何にこう、何を軽くさすか。だからずっとやってなくていいって感じ。
ずっときちんとしてなくていいっ
いい
てい
って
う感
感
じ。
じ。今日も寝よみたいな。でも今日何食べたいって言ったら、もうそんな中空いてん。ほなもう今日はポテトチップスと、なんや、牛乳でよくねみたいな。そうしようみたいな。ずっとそれはしんどいです。だってそれもずっとそれやったら、肌も悪くなるし、
確か
子
に
供も
ね。
風邪ひきやすくなるから、絶対的におかしくなるからね。
で
だ
も
から
毎
それ、
日毎日必ずきちんとしなきゃってつい思っちゃうじゃないですか。特に子育て期って。子供にはちゃんとしたもの食べさせて、
わか
時
ります、わ
間
か
ち
りま
ゃん
す。
と8時には寝かしてとか、ちっちゃい頃なんて特にね。
わかります。うちの長女って超好き嫌いが多くて、本当に何、お弁当に何入れ、私お料理大好きなんでね、いろいろ入れてたんだけど、何入れても全部残して帰ってくるんですよ。で、あんた一体何が入ってたらいいのよって言ったら、梅干しって言ったんですね。だから、炊きたてのご飯に梅干しだけ入れてやったんですよ。そしたら、普通じゃね、もうこれ虐待じゃんって思われちゃうかもしれないけど、だって梅干しって言うから、分かったっつってご飯、炊きたてのご飯に梅干しだけ入れてって、で、幼稚園でね、パカって蓋開けたら、まあ、日の丸弁当ですよ。たら、やったーってガッツポーズしたんですって、教室の。日の丸弁当だーって言ったんですって。幼稚園の先生が、七瀬ちゃんが、自分は、本当のこと名前言っちゃった。七瀬ちゃんが、お弁当初めて全部食べれましたって、連絡帳に書いてくださって、日の丸弁当かいとか思って。だって好きなんだもん。ほんで、毎日、で、どうする？明日どうする？って言ったら、一応ね、鮭と梅干しと卵焼きだけは食べれたんですよ。だから、ずーっと3年間その弁当だったんですよ。じゃあ今、体不健康かって言ったら、全然元気ですよ。何にも野菜
そう
食べてないかったけど。
か。
で、今野菜食べれるって言ったら、今めちゃくちゃ野菜食べますよ。美味しいって言って食べる。 だから、その時はいらなかっただけなんですよ。
いや、ほんといらなかったんでしょうね。
うん。
本
だ
当
から、その
に。
時に無理くり野菜食べろって、臭い、なんていうの、まあ、今の人参は全然、人参らしい匂いしないから食べれるかもしれないけど、ね、セロリとか無理やり食べさせて、臭いってなったら、セロリ嫌いになっちゃうじゃないですか。だから、そんなのいつか食べてみようかなと思って、食べた瞬間に、え、この臭うまい、みたいな。
草う
なる
ま
か
い、
もし
確
れ
か
ない。
に。
だから、嫌いだ、嫌だって言ってるのを無理くり注入しないってことも大事です。
そうです
自分に
ね。
対してもね。
ちょっとね、あれ、優先順位が、日本で暮らす私たちは、ねばならないの方が優先順位高くて、自分の好きか嫌いかっていうところに蓋をするところがあるから、ち
り
ょっ
ます
とそこね、ちょっ
ね。
と蓋パカッて開けるっていうこともしてみたいもんですね。
いいと思います。好きだっていうことは決してわがままではないですよ。
いや、
で、
いい
嫌い
こ
だっ
とおってし
いう
ゃ
こ
る。
とも決してわがままではない。自分が何が好きで何が嫌いかっていうのを明確にするだけだから、私がこれを嫌いだからあなたもこれを嫌いになりなさいはダメよ。だけど、私は嫌いだけどあなたはこれが好きなんだね。OK だったら何の争いも起こらないですよね。うん。だから、まずは自分の中をちょっと見つめてもらって、自分今これやってる自分好きなのかな嫌いなのかなって、あ、今これ自分やってる自分これ好きじゃないわと思ったらさっと離れてください。だからしつけをしてるときに、しつけだと思うこと、行為をしてるときに、なんか息苦しいって、思ったら、それは多分それをやってる自分のことが好きじゃない可能性がありますよ。そしたらもう自分のこと好きになる、自分のこと嫌いになるって一番しんどいから。だからそっからじゃあもう今日はやめたって言ってやめればいいし、しつけされてない子供はお断りですっつって言っちゃうところだったら別にそこにわざわざ子供、その子を連れてかなくていいし、みんなそれぞれ住み分けしたらいいって私は思ってますよ。
あ、住み分けね。何
そう。だって土の下にマルムシいるけど木の上にマルムシいないでしょ？だから、
おうほうほうほう。
マルムシはマルムシが住むところを自分で決めてるし、なんかそうやって、こう、それぞれがみんな住み分けをちゃんとすれば、そこで干渉、お互いのこう、干渉が起こることがない？それこそがやっぱり平和な生き方かなって思ったりするんですけどね。
いや、本当ですね。ゆかさん、よくね、最近、近年、多様性とかいう言葉を使ってますが、これ本当の多様性ってみんなそれぞれの好き嫌いを主張して好きなように生きるってことができたら、本当の多様性っていう感じがします。
そうなんですよね。でね、その多様性を受け入れなければならないって言った瞬間にまた嫌になるんですよ。
あ、本当だ。
多
そうだ。ちょっと本当
様性
に。
でもいいじゃんぐらいの感じでね。なんかジェンダーになんかいろいろ、なんかジェンダーなんとかかんとかとかって言うけど、別にそんなのもあってもいいじゃん。だから私ね、何がいつもチリッと思うかって言ったら、その、なんていうのかな。押し付けをしないってことがポイントなんですよ。だからしつけも押し付けるから子供は受け入れてくれない。だからそのジェンダーでもね、そのジェンダーのことでもいろいろなんかこうなんていうのかな、パレードとかするじゃないですか。これがいいんだ、これが、いや、そうじゃないね。それがあってもいいし、それはどうかなと思っててもいいの。どっちでもいいんですよ。どっちが正しいとか、どっちがいいとかってやるから、急に不穏な空気が流れるんです。もう全部です。だから、しつけをしてないことがよろしくないじゃなくて、なんでそれをしておいたらその子は、認められるのかっていう、だからで、だって、ごめんなさいだけど、じゃあ、アメリカ人の海外の人って、こう食べたものをポイってその辺で平気で捨てるんですよ。じゃあ、それを、多分日本人が見たときに、日本人がやったら、はあってなるけど、外国人やったら外国人ってこんな感じじゃないですか。なんでそれみんな同じ人間なのにって、だからちゃんと、そうやって、なんとなくみんな分かってるんですよ。だからそれって住み分けでしょ？
確かに。
だから、日本人じゃなきゃこれ、だからこれをしなければいけないっていうことでもないし、これものすごくだからグレーゾーンな世界になっちゃうってみんな思うかもしれないけども、全部あっていいんですよ。全部あっていい。で、全部やっててもいいし、全部やらなくてもいいし、中途半端にやってもいいし、やらなくてもいいしって。だからそうやって、こう、なんていうのかな。これをやりなさいという方ことを、100絶対やらなきゃいけないってなった瞬間に苦しむから、100じゃなくてもいいよねって思えたらいいですねっていうことですね。
いや。 いいお話でした。そろそろお時間になりました。皆様ちょっと手を止めていただいて、概要欄チェックしてみてください。ゆかさんのこともっと知りたいという方は、ポッドキャストの概要欄にインスタグラムのリンクを貼っておきます。ご質問やご相談は DM でどうぞ。お話は
ボエポエアロハの板葉ゆかでした。ありがとうございました。
インタビュアーは土井さとみでした。次回もどうぞお楽しみに。
マハローヌイロワー。